毎度です、田淵です、今回の音声セミナーは、クリスマス特別音声セミナーということで、ブログ、メルマガ、サポートメール、まあ、いろんな形でですね、無料で聞ける音声セミナーを1本撮ってみたいなと思いました。で、タイトルはですね、来年は頑張ろうと思っているあなたへということでお送りいたします。実はですね、先ほどですねスタープロジェクトの音声セミナーを収録していました。記事に〇〇を入れるとお客様の購買意欲が増える法則という新しいノウハウをスタープロジェクトで公開したんですね。で、その時にその音声セミナーの最後でまあ、お話ししたことをですね、これはですね、会員様以外にも、あなたにもお伝えしたいなと思いまして、別途、音声セミナーを、撮ってみようと思ったんですね。それが、来年は頑張ろうと思っているあなたへというタイトルです。まあ、皆さん、来年は頑張ろうって今、この2022年12月の25日ですけれども、ちょうども年末だし、ボーナス商戦はだいたい11月の25日から、まあ、12月の20日ぐらいだよねって話も何度も書いているし、まあ年末年始はね、もう休みでいいじゃんと、もう今年もまあ結果が良かった場合、悪かった場合あってももういいかなみたいに思ってらっしゃるケースも多いと思うんですね。そして年が明けたら頑張ろうって思ってらっしゃるケースっていうのは多いと思います。で、ここで分かれ道があるんですね。で、今年、2022年、あなたが何か目標を立てていて、それをもうすでに達成されている場合、は、もうどんどん休めばいいと思います。もう年末年始は、ゆっくりされてですね、疲れを取ってですね、ご家族と一緒に、ゆっくりと過ごしていただければなと思います。で、逆に、自分が立てた目標を達成できなかった場合、達成できなかったのであなたは休んではいけませんみたいな単純な話をするつもりは全くありません。で、達成できていないから頑張れみたいな話でもないんですね。あなたに、自分が立てた目標というのを達成してほしいんです。で、それが今年達成でも来年達成でも、まあね、別に再来年達成でも目標によっては別にいいと思うんですよ。私なんて、20歳の時に立てた目標が達成できたのが31歳ですからね。11年かかっています。で、まあ今から振り返ると、実際に動いたのは少ないんですけれども、でもそのよくわからない目標のためにそれをどうしたらわかんない中達成できるのか11年なんか模索したというのがあります。だけれども達成してしまえばそれっていうのは20歳の時の夢の状態が今も続いているわけですね。もう53歳になりましたからもう22年間そういう生活がありがたい話で続いているわけです。ですからもしあなたの目標が小さいものであれば変化は小さいのであれですけど、何か生活が変わったり、まあ、ちょっと大きな言い方をしたら人生が変わってしまうような目標を立てているならば1年2年達成できないことは誤差でしかないと思っています。達成した後の人生の方が長いというか達成した後どんどん長い人生がまだ続いていくわけだから、それだけのものを達成できるのであれば別に誤差はあってもいいと思います。だけどこれ女性によく言うんですけれどもね、女性の背中を押したいので悪口を言いたいわけではないですね、ぼーっとなんとなく過ごしていくと人はみんな時間が経つと年を取りますよって、だから早くあなたの目標を達成しないと老けますよって、そういうことをな半分笑い話で言ってそんなの嫌だから頑張るみたいになってくれないかなっていうことで言ったことも何度もあるんですけれども、ポイントは、今日が12月の25日で来年は頑張ろうっていう考え方があった時に結果が出てる人はもう今年達成してるから、まあ、来年頑張ればまた頑張ればいいじゃんと、もうゆっくり休みましょうよっていう感じなんですね。だけれども結果が出ていない、自分の結果に納得がいっていない場合、なんかその この1年間に蓋をしたまま数日過ごして、12月の31日から、初日の出が出て1月の1日になった時に何かが変わるかというと変わらないわけですよ。だから来年の1月1日から始まる1日1日と今私たちが過ごしている12月の25日、26日、27日っていう1日1日っていうのは同じ24時間でほぼほぼ変わらないあなたなわけですね。だからもし自分の結果に納得がいっていない、もっと叶えたいことがあるというのであれば、この31日までの今年という残りの何日間っていうのを、頑張ってみる、もしくは新しいことにチャレンジしてみる。で、結果はどうでもいいんですよ、結果はどうでもいいです。要するにもう今年はいいやって投げちゃう人と、最後まで諦めずに何かをされる人、考える人の、どっちが来年良い結果が出るか、目標が達成できるかっていう話なんですね。で、こういうことは昔からよく話をしていて、昔もですね、もう年末終わりだよねって挨拶をして、だけどなんかできるよねって言って、まあちょっとやってみるわみたいな話で、年末の数日間動いて売り上げを数百万作ったみたいな話もあるわけです、人によっては。だから別に終わってもいいんですけれども、だけどももし自分に納得がいってないんであれば、何かにチャレンジする数日間にして、来年良いスタートができるようにされることをお勧めします。で、これって達成していないんだから、達成できるまで目標まですごいいっぱい足りなくても最後まであがきなさいみたいなスパルタなことを言うつもりはありません。もちろんできる人はやればいいと思います。もう1週間もう睡眠時間削ってガツガツやりなさいって、そういう風な行動パターンでお尻叩かれて頑張れる人は、それも一つの方法だと思いますね。逆もしかりなんですよ。新しいことにチャレンジしてくださいって私は言ったんですけど、頑張り屋さんの場合は頑張るポイントを間違えていることが結構あります。そのために仕事が進まなくて思ったような結果が出ないっていうケースっていうのは多々あるんですね。だから例えば、自分で一人サロンをやって一人でお店をやってたりする場合の時間管理の方法を間違っていて、ロスタイムが多すぎて毎日忙しいということはよくあります。だから1日24時間あって、今ももうなんかすごいフルフルで頑張ってるっていう場合は、逆にこの年末に仕事が入っている状態でどう予備時間を作れるかというチャレンジをしてみることもいいですね。だから新しい変化をこの数日間でできるかどうかやってみてほしいわけです。例えばあるリラクゼーションサロンのオーナーさんがいてですね、で毎日予約が入っていてすごい忙しいですと。でサロンは朝の9時から、夜の8時まで一人でやっています。まあそこまでやってなくてもいいです。あ、9時から5時まで、やってますと。で5時に店閉めて片付けして帰ったら晩ご飯を作って、で子供を寝かしつけて、で旦那さんのお世話をして、もう家事をやってもうクタクタになって夜寝るんですって言って、その後にブログやったりっていうと、もう寝ないでやるという世界になります。ここで寝ないでやれっていう体育会系的な方法もあるけれども、そうではなくて、その9時から5時のそのサロンワークの中で全てのことをやるためにロスタイム、無駄な時間はないかっていうのをチェックする、で時間を作ってみるというチャレンジをやってみられるといいと思うんですね。例えば今まではお客様の都合に合わせて昼休みを取っていないと、これ自営の方多いですね。僕は昼休みを取らないんですと、予約が入っていれば取らないんです。これも正解なんですけれども、そこをもう昼はもう絶対にもう予約取らないみたいな、延長も取らないみたいな風に決めたら、お昼ご飯で一息つく時間も作れるし、心の余裕、体の余裕もできるし、もしかしたらその1時間休んで30分でご飯食べて片付けて、残りの30分でブログ書いたり、それからお客様にお手紙書いたり、事務的な仕事をする、余裕家に持って帰っている事務作業をそこでやるみたいな こともできるかもしれないですよね。あとそれからよくあるパターンで、お客様が、来られて、まあ例えばリラクゼーションサロンで、まあ、整体をしたと。でお客さん終わって、お客様が着替えて来られてお茶を出して、でそれで終わるみたいなパターンはよくあります。でそれでお茶を出して延々とお客様が話しゃべって帰らないんですみたいな、で1人当たり30分ぐらいみんなしゃべるので、1日4人接客したらそれ2時間余分になんか拘束されてるわけですよね。だからそれをお客様に気持ちよくお茶を出すんだけれども、まあ飲んだらご挨拶でパッと帰ってもらえるようなオペレーション接客を頑張ってみたら1日2時間空くわけですよ。で2時間空いたらそれっていろんな仕事ができますよね。うん、今まで忙しくてできなかったことをその時間にやる。例えばね、整体だったら大きなタオルを使ったりするから、そのタオルを洗濯する時間に使ってもいいし、さっき言ったようなブログ書いたりインスタの投稿作ったりとか、そういうふうな時間を作ってもいいわけですね。だからこれ時間の管理で相談をいただくと一番わかるんですけれども、自分にとってはこうするのが当たり前だと思ってらっしゃることを他の人の目で見たときに、なんでそんな無駄なこと、無駄なことっていうのは、なんでそんな時間かけてやるのみたいなことってあります。逆もあります。なんでそんなに手を抜くのっていうこともありますよね。逆もあります。はい。ですのであなたがもし時間が足りないみたいなパターン、売り上げも足りないっていうのはもう頑張る必要あるけれども、売り上げを作るために時間が必要なケースっていうのも自営業だと結構あるわけですね。だからそういう時はどういうふうにしたら時間が作れるかっていうことに、なんかチャレンジしてみる数日間にしてもいいと思います。とにかく私たちが考えないといけないこと、もし目標を達成したいと思うならば、目標っていうのは今の自分と違う自分になるということなんですね。だから今のままやってたら、うまくいってる人は今のままでいいんですよ。今のままでやってて達成してるから、もうこの年末はもう達成してると、もう20日で達成してると。だから残りの10日間は来年の仕込みを軽くしながらもう休んでしまうんですっていう、パターンでいいわけです。だけれども、もし結果が思わしくない場合っていうのは、今の考え方と行動で行動したら来年も同じ行動になるわけですね。でそこで1年前にタイムスリップしてみましょう。去年のあなたはもしかしたらこの時期、来年は頑張ろうって思ってなかったですか？これ来年はとわざとしてるんですけど、今年はもういいから来年は頑張ろうってこの時期に思ってる。下手したらもう11月ぐらいに思ってる方もいらっしゃいますけど、もう今年はダメだみたいないらっしゃいますけどね。これ笑えないんですよ。だから大なり小なり一緒ですので、今回この時期に音声セミナーを撮ってみようと思ったのは、クリスマスということもあるんですけれども、あなたに結果を出してほしいと思っております。でそのためにはすごいことをする必要はありません。だけれども今と同じではいけないケースが多いんですね。でそのために今と違う結果を出してくださいなんて言いません。違う結果なんていきなり出ません。だけど今違う結果、素晴らしい結果を出していくために、今を疑って少し違う行動をやってみてください。でそのための、残りですね、去年だったらもう今年はいいや、来年は頑張ろうと思ってたこの年末の最後の数日間、約1週間を今年は来年より変われるように、ちょっとですね、いろんなことを変えてみようと、もしくは時間が作れたら、ちょっと頑張ってみようみたいな時期にすると。で今より少し変わる、考え方と行動が変わる、より良くしていくっていうのを日々日々心がけていくと、それが1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月になるとすごい変わったりするんですね。 だから去年と同じパターンで来年を迎えるのではなくて、あと残り数日間何か新しいことにチャレンジしてみてください。それは人によっては何か売り上げを作ることであるかもしれません。人によってはブログを書いてみることかもしれません。人によっては今までやろうと思ってたけど蓋をしてたことを、めんどくさいことをちょっとやってみる、全部できなくてもいいからちょっと取っかかりだけでもやってみることかもしれません。何か違う考え方、違う行動をこの年末までの何日間、忙しいかと思いますけど、その中でやってみてください。結果ではなくて経過が大事です。何をやるかですよね。それが大事だと思いますので、残りの一日一日を大切にして、来年さらに良い結果が出るように、違うあなたになれるような準備の、数日間にしていただければいいなと思います。そして来年はできればですね、12月の年末ギリギリまで売上があといくらだ頑張ろうってならないように、20日ぐらいにもうボーナス商戦だしって、もう20日で売上も達成してるしって、あと残りはまあ仕事してもいい、暇だからしてもいいかぐらいの休んでもいいしみたいな感じのあなたになっていただければなと思います。そのためにもですね、今と同じ考え方と同じ行動をしていれば今と同じになりますから、この数日間何か小さい変化でもできるようにですね、結果より経過で楽しく数稽古をしていただければなと思います。来年は頑張ろうと思っているあなたへ、来年は、今年よりもより良い結果、あなたが望む結果を出せるように、その結果を生むのは私ではなくて、日々日々考えて行動するあなたしかおりません。ですので最後の数日間を諦めないで、来年伸びることができるように、来年のあなたのために少しチェンジしたあなたを自分に見せてあげてください。では、今年も最後まで頑張って、来年もよろしくお願いします。